鎌倉さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、まずはこの周辺なんですが、ちょっと場所を教えていただきたいんですが、まず場所どのあたりに河口湖の、
河口湖のちょうど真北になりますね、はい、あの河口湖インターから河口湖大橋を渡って、あとは湖を左手に見て、だいたい3キロぐらいかな、長崎トンネルというところを抜けると我が施設に到着します。
もう本当にあの、はい、この湖岸の道路のちょうど脇といいますか、横にまあ位置している場所ですよね、はい、そして正面には今も富士山が控えておりますが、
あの日本有数の絶景地じゃないですかね、多分、はいはい、
そしてその、まあ、真下といったらおかしいんですけども、もう大橋も見えますし、河口湖が当然見えていると、でこれ裏側はどういった山になるんでしょうか。
ここは土佐山といって、はい、まあ、そこから名前取ったんですけれど、昔はこう登山道とかがあったんですけれど、今は登山道がなくなっちゃって、はい、でこの辺まで、うちの敷地で、向こう側が隣のホテルさんの敷地と、そんな感じになってます、はい、
後ろが三坂山海の戸沢山、
はい、
はいはい、でその中にまたコテージがたくさん広がっていますが、そして貸別荘という感じでよろしいんでしょうか。
はい、そうですね。
そしてあとはテントサイト。
はい、そうですね、
はい、歴史のあるキャンプ場とお伺いしているんですけれども、これまでのちょっと流れも教えていただきたいんですが、もともとのこの場所というのはどういった場所だったんでしょうか。
昔はあの島津公爵の別荘地で、はい、その別荘の番人をうちのひいおじいちゃんおじいちゃんが、やっていまして、で、まあ、戦後の農地改革で、おじいちゃんがそこの一部を、買うことができまして、
はい、
でその後は、まあ、畑とかやってたんですけれど、だんだん河口湖に観光で来る人が増えてきたんで、
はい、
まあ、素人でもできる、仕事はないかなと、うちの親父が考えまして、で、まあ、親父の結婚を機にキャンプ場を始めたと、そんな感じになります。
お父様のご結婚を機に。
あ、そうそう、はい、
それは何年ぐらい前の話なんですか。
1966年ですね。55年ぐらい前になるかな、もっと前か。
お父様が創業なされたということで、ゆうすけさんじゃあ2代目に当たられるんですか。2
代目になりますね、はい、
もうじゃあずっとこちらの方でお過ごしをということですか、
はい、
どうですか、実際にこちらの方でずっとお過ごしになっていて、ご自分で、まあ、事業もおやりになってますけども、この環境とかっていうのはやっぱりいいものですか。
まあ人にはね、よく羨ましがられるんですけどね、はい、まあ、生まれた時からやってるとこういろいろ辛いものがある正直他お客さんは楽しみに来てるけれど、こっちは受け入れるだけなんでね、はい、まあでも綺麗なところだと思いますよ、はい、
それは当然ビジネスとして事業をなさってらっしゃると、なかなかやっぱり大変なところっていうのもたくさん出てまいりますよね、はい、ただ開業当時と河口湖とかこの辺り富士山とか周りかなり変わってきたんじゃないかなと思うんですが、その辺りはいかがでしょうか。
特に1980年代までは河口湖それほどは観光地としてなんか開発されてなかったんですよ、はい、90年代に長野常夫町長の時に河口湖本格的に観光開発して、その時に河口湖美術館から、木の花美術館まで、もみじ回廊あたりまでのもみじ回廊が通りまして、それでこっち側にもお客さんも流れるし、観光施設もこっち側、北岸の方にたくさん、できるようになって、であと河口湖それまでは夏しかお客さん来なかったんですけれど、はい、その時に一年中イベントをやるようになって、例えばもみじ祭りとかもその時に始まり、梅雨の頃だとハーブ祭りっていうのもその頃に始まりというふうな感じで、でなんかずいぶんここのとこずいぶん河口湖の、その当時の長野町長の時のなんか遺産が、芽吹いて、随分観光地としてレベルアップしたなというのは感じます、はい、
ということはゆうすけさんが、小さい頃っていうのはこの辺りはまだまだ本当に自然いっぱいっていう感じだったんです。
自然いっぱいといえば聞こえはいいけれどもう一種秘境ですよね。やっぱり道が通じてないんで、 浅間神社、川口浅間神社のところから、はい、こっちの大石方面に来るんですけど、うちを目指して来るお客さんが大体その浅間神社あたりで、大丈夫なんかちゃんと行けるんかって不安になるような、そんな感じでしたんで、こっちか本当に全然観光開発されてなくて、まあ、鶴船屋さんだけはあったんですけれど、はい、そんな感じですよね。
ということは道もこういう風に今みたいに綺麗なアスファルトの道ではなくみたいな感じだったんですね。うん、
幼い頃ってじゃあこの河口湖でもいろんなお遊びなんかもなさってたんですか。
自分はインドア派だからね、
はい、
よく釣りをするお客さんに前に釣りできて羨ましいなとか言われたけど、釣りなんかしたことないし
逆にそうだったんですね。
そうね、前はボート屋さんやってたんですけれど、はい、ボートは自分がなんていうか仕事するものであってお客さん遊びに来てるけれどねみたいな、感じで、やっておりました、はい、
なるほど。その当時はじゃあキャンプ場のお手伝い、お父様がまあ経営者ということですけども、小さい頃キャンプ場のお手伝いなんかもやっぱりされてらっしゃったんですか。
キャンプ場の他に民宿もやってて、まあ児童労働のような感じでガンガンに働かされてました。はい、
なるほど。それで実際にまあお継ぎになったわけですけれども、はい、そこの中に自分の中で何か、うん、いや俺は継ぎたくないんだけどななんていうか、そういうのはあったんですか。
めっちゃありましたね
やはり、
まあ継ぎたくなくっていろいろと抵抗して、何年も来なかったりもしましたけれど、はい、
で現在はお継ぎになってらっしゃるんですけども、はい、そのあたりいかがですか。
まあまあいい商売だとは思いますよ。なんつってもここの立地は最高にいいし、で親父おふくろの代にはとにかくこの狭い敷地にどんだけ客をガンガンに詰められるかみたいな方針でやってたんですけれど、それはちょっとお客さんが求めてるものとも俺が求めてるものとも違うだろうと、まあ、嫁さんとも話しまして、はい、少し緩やかな感じに、収容人数もだいぶ抑えて、今はやっております。はい、
ということはお父様が開業なさった時とはやはり方針とかもご自分の方針に変えられてっていう感じになって
ますね。まあ徐々にそういうふうにやってますね。はい、
今は主にもうその経営をまあ携わってといいますか引き継がれてどれぐらいになられるんでしょうか。
11年目になるかな。
では11年こうコツコツといろんなことをまあお父様と戦いながらといいますか話をしながら変革を続けてこられたっていう感じですかね。
まあ民宿がメインだったんですよ、うち。なんでお親父というよりおふくろが商売中心で、おふくろがキャラが強くてね。
あ、そうなんですね。
お客さんの受けはいいんだけれど、
はい、
なかなかきっつくって、今も健在なんですけれど、はい、なかなかこっちの、いうことを、聞いてくんなくて、なかなかしんどいものが。
まあそのあたりっていうのはどこもそうなのかもしれませんけど、いろんな他のねジャンルのご商売もそうですが、事業継承っていうのはなかなか難しいところがあるんですね。
本当難しい。
そんな中でお母様は、まあ、やってらっしゃったその中心の民宿という時はお客様はどういったお客様が多かった
んですか。
はいはい、
釣りの人が多かったですね。
じゃあもう常連さんで例えばワカサギだなんだかんだっていう時になってくると、そのお母さんの顔見に行くんだみたいな感じ
で。あ、まあそうですね。あとはまあ夏は普通に合宿とかも多かったですね。はい、